himself.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2424回9月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。いよいよ今夜アップルの発表イベントがあるわけですが、まだこの時点では何の情報も我々はないですね。今週のオープニングテーマはスズメの涙です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私は学生時代は涙もろく、社会人になって涙が枯れ、年を重ねて再び涙もろくなったりならなかったりというのが続いております。もっと些細なことで感動したいなと思っている三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。感動の涙を流すっていうのがあまりできないタイプですけれども、そんな私でも嫌でも涙が出てきちゃうこと、今から半年ほど経つと大体そういう季節になってきます。花粉症に悩まされているスミレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ホーチミンでもスズメをよく見ます。日本のスズメよりも少し小ぶりのような気がしてますので、もしかすると種類がちょっと違うのかもしれません。今日もよろしくお願いします。
2023年9月13日水曜日午前2時よりアップルの発表イベントのストリーミング配信が始まります。その30分前から当番組でもその情報を追いかけるライブ配信を YouTube の方で行います。その時間になりましたら番組ブログにアクセスいただきますとお聞きいただけるようにいたしますので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。IT メディアにあった記事です。 Apple iOS、iPadOS、MacOS、WatchOS に緊急セキュリティ更新、積極的に悪用された可能性がある問題という記事が出ていました。9月の12日朝の配信ではありますが、朝に出せてるかな。今夜がアップルの発表イベントなんで、まだ皆さん次 iPhone どこんなん出ますかねっていう話をしても、もう数時間後には結果が出てしまうのでもうそういう話はここではしないです。それよりも先週に各 OS のアップデータが急いで出ていたという話題を取り上げてます。ここではスミレさんと三浦さんに入っていただいてますが、
はいはい、
16.6.1 にしました。
私も iOS、iPadOS、あと MacOS のベンチュラーも 13.5.2 に上げて、はい、WatchOS も上げてって、まあ、はい、全部やるんでちょっと大変でした ね、
ね私も Apple Watch に次アップデートって言って出てきたのがびっくりしました。そんな普通アップデート促せることあんまりないのに出るんやなと。今回この脆弱性はカナダのトロント大学のセキュリティ研究所シチズンラボが発見したものということで、ギガ人さんの方もこの件書いてまして、 iPhone 向けスパイウェアのペガサスを配布されるためにも悪用されたというんですね。
私もアスキーの方でこの内容記事に出してるんですけど、
うんうん、
基本的には画像の入出力のところで悪意を持って作成された画像を処理すると任意のコードが実行される可能性があったというのと、はい、あとウォレットの方でも悪意を持って作成された添付ファイルで任意のコードが実行される可能性があったというふうに書かれてる。特にウォレットの方に関係してたっていうのも緊急対応をやった理由なんじゃないかなとは思いますね。
今回の影響を受けるハードウェアは iPhone では8以降、 iPad Pro は全モデル、 iPad Air は第3世代以降、 iPad の第5世代以降、 iPad mini 第5世代以降、MacOS ではベンチュラーを実行している Mac、Apple Watch シリーズは4以降ということです。あ、うちの Apple Watch もじゃあ入ってたんや。
うん。
だからアップデート
しました。アップデートで出てたん
で。よかったですね。はいはいはいはい。私も当てたんですけどね、全部。
はいはい。
見事に iOS 系ホーム画面というか、画面のアイコンの配置がずれましたよ。はい
え、そんなに？
おいおいみたいな。
一コマ動くと、その次のページも全部影響を受けるとか、そういうこと？
アイコンが1ページ目にあったのに、はい、2ページ目に半分ぐらい移動してたとか、
はい、
そういう逆に不具合はございましたが。
はいはいはいはい、そういう時は思い直してもうフォルダ作って全部そこぶち込むとか
いやいやいや1ページ2ページでよく使うやつなので、うん、もういっぺん1ページ目によく使うものを移動し直したりとかちょっとしました、は
い、なんかよく使うフォルダとか作りますけどね。
ああはいはいはい、
そこに入れといて
でもいいとは思いますね。私は1ページ目と2ページ目に持ってきてます、よく使うものは。
不思議でもないけど、iOS ってああいうランチャー系のをあんまりこう自由にさせてくれないですよね。
ランチャー、ランチャー。
うん、
だから iOS。ランチャー系は、まあ確かに、Android ほど自由度はないかなというふうに個人的には感じますね。ね、う
ん、まあ、Android のアプリあんまりしませんけど、昔、Palm とかでも個人でいっぱいランチャーアプリ開発する人がいて、いろんなあの端っこからアイコン引っ張り出すやつとか、いろんなこうランチャーがあったんですけど。Mac もね、そういうランチャーいっぱいあったじゃないですか。
はいはいはい。
iOS に関しては、ランチャーを自分でこう、どうこうできるのであんまりないですよね。全くないとは言いませんね。まあ、それぐらい気を使ってる部分なのかもしれませんけど。
買っていろんなもの立ち上げちゃうと危ないかもですね。
似たアイコン禁止令とかしてくれないですかね。間違う。
確かに。
スカイプとツイッターよう間違えてるかしら。水色やから。ああ、と思ってね。
私もよく間違えるアプリありますね、いくつか。は
い、うん、うん、うん。
あの、皆さん、新しい iPhone が出るとかいうお話になってても、明日になってても、はい、お手元の iPhone は安全にね、使えるようにお気をつけください。
うん、
開発っていうところではね、iPhone マニアさん先週こんな記事を出されてました。Apple アントレプレーナーキャンプへの応募が受付中、9月24日までという記事で。社会的少数派の創立者やデベロッパーを応援することでテクノロジーの分野でマイノリティの企業が増え、持続的に成功していけるように支援する Apple アントレプレーナーキャンプへの応募を Apple が受け付けていますとのことでした。iPhone マニアさんの方では Apple 企業家キャンプというふうにね、訳をつけてらっしゃいますけどね。デベロッパー契約されてる方なら皆さん案内受けておられるんじゃないですかね、ひょっとしたら。
iPhone マニアさんの記事の最後の方なんですけど、はい、セッションの対象者は現在 App Store ですでにアプリを配信しているか、テストフライトで適切に機能するベータ版などをビルド済みである、または同等のものを有する該当グループの創業者と開発者となっていますっていうふうに書かれてるんで、
はい、
条件に該当するであろう方に連絡がもしかすると言ってるのかもしれないですね。
なるほどね。
和歴デビュー間近。和歴というのはね、皆さんが作ろうとしてるアプリ、ま
あ、そうね、間近じゃないからデベロッパー登録してないんですけど。
あ、そうですね。
まだ遠いですね。前も言ってますけど、今年中になんとかしたいなというぐらいでご勘弁ください。はい、うん、
セッションは今年10月からオンラインで開催されるということなんですが、参加される方はね、1対1でコードレベルのガイダンスを受けられて、さまざまなインサイトやインスピレーション、他ではないアップルのエンジニアやエキスパートとの交流の機会も得ることができると。これ全部オンラインでだけなんですかね。特にどっかへこう招待するみたいなことを書いてるわけじゃないんで、
ね、招待するけど旅費は自費でねって言われてもね、まあ、ね、それはそれでしんどいしね。うん、
まあまあ会社が出してくれるとかいう、
ね、ならいいけどね、
いい場合もあるかもしれませんし、
はい、ね、
きっとこんな開発のニュースとか言っててもみんな頭の中で8割ぐらいは iPhone 15とか思いながら聞いてるんやろうなっていう、うん、気がするんですけど、しゃあないですよね。はい、もういいですよ。
このタイミングはしょうがない。
皆さん、はい、
うん、
皆さん、iPhone 15の絵を思いながら聞いてくださいよ。まあいいですけどね。15っていう名前ちゃうかったらおもろいのにな、ずっと思ってるんですけど。なんかね。
天南歩とか。
うん。まあそんなアップルですけども、アップルの体制といいますかね、そういう話も出てまして、この件、今夜のアップルの発表イベントでももし触れることがあったら話かぶっちゃうんですけど、先週のソフトアンテナさんで出てた記事ですが、アップルが持続可能社会実現のためレザー廃止の方針を打ち出す、合成繊維が環境に優しいとは言えないとの批判もという記事がありまして、マクルーマーズの記事を元にされている記事ですが、アップルウォッチのレザーバンドが間もなく廃止されるかもしれないという情報が出ているそうです。ブルームバーグのマーク・ガーマンさんによりますと、アップルが先月従業員に対してアップルウォッチのエルメスのレザーアクセサリーやレザーリングバンドを大幅な割引価格で提供しているということなんです。例えば850ドルのアップルエルメスバンドが85ドルで従業員向けに販売されていた。
うん、大丈夫ですかこれ、立ち物だったとかそういうオチじゃないですか。
それはないんやけど、ハルさん今もう目真っ赤に怒ってると思うね、多分。僕は850ドルで買ったのにって言ってるかもしれないですけど、 多くのエルメスのバンドが公式サイトでは在庫切れになっているにもかかわらず、それが続けられているというんですね。アップルがこのレザーの代わりにファインウーブンと呼ばれるファブリックベースの素材で作成したケースを提供すると噂されているというんですが、アップルはひょっとしたらそういう革製品というものに関して持続はしない、廃止していくという方針なのかもしれないというお話でした。エコというところで、ね、自然に優しいじゃないですけど、資源を大切にするような姿勢というのはアップルが長年やってますけど、比較というものに対しても何か対処していくっていうことなんで、合成繊維のものを使っていくんだとしたら、それはそれで環境にいいとは言えないですかっていう批判も出てるそうです。
そもそも単にレザーバンドそのものを廃止して代わりのものは出さないっていう可能性もするんですけどね。
そうですし、まあでもアップルが出してる商品の数から考えたら相当な物量になるんでしょうね。もし革製品やめるとなったら、流通しなくなるっていうんだったら、ほら木材切った時の端材で割り箸作ってるって話があるじゃないですか。
はいはい、
あの割り箸でバンド作らないかなって思ったんやけど、それは痛いね。
でも、うん、あ、それもね、加工次第かもしれんけど、
切れるな。まあ、端材の再利用って言うんじゃないですけど、時計のバンドだと木製のものとかはまああったりしますよね。
確かに確かに、
あの竹でできたやつとか。
ただ革がお好きな方はたくさんいらっしゃると思うんですよ。まあアップルが出さなくても、じゃあ他で売ってんのかってつけりゃいいやっていう方もね、いらっしゃるかもしれないですけど、まあアップルの姿勢としてそうやっていくとなると、流れがまた一つ変わるのかもしれませんけど、まあ、この辺はね、論点が思いっきりいろんなとこ飛ぶので、あんまりこう答えに行き着くこと自体は多分ないんだとは思います
が、まあそうですね、結局まあアップルが何か言わない分には分からん
と思うんですね。まあね、と思うんで、正直私革バンド好きです。すいません、ただね、まあまあそれは生き物の革を使うわけですから、大事に使わせてもらおうとは思いますけど、そんな、今夜の発表イベントね、もうええよ、もう発表イベントの話してよって思うでしょ。しないんですよ。
しないんですね。
しないんですよ。まだもう一つで、ね、まあ、はい、もうね、この話を聞いてください。スミレさん、すみません、そんなにスミレさん記事当てたら申し訳ないんだけど、はい、あのスミレさんが書かれた記事で、先週アスキーさんの記事です。ナビタイム通称住所の検索をより正確に、全国約1万9000件の慣習的に使われている地名住所データを独自整備という記事が出ていました。スミレさんはナビタイムジャパンさんの記事を書かれて、交渉として言われている住所と、現地ではもうその名で通ってしまってる住所の呼び方、この違いをナビタイムジャパンそのものがサービスの上でどちらも使えるようにしてくれてるということですか。
そういうことですね。はい、ですね。前にワンボタンの声でも住所系のネタ取り上げるときに言ったかもしれないですけど、法律で定められてる住所自体も何種類かあったりするんですけど、一つの場所に対して、それとは別にローカルルール的に通用する住所表記なんかあったりもするので、初めてそこに行く人、土地勘がない方とかだったりする、ナビタイムさんは今まで正式な住所の方しか対応できなかったんで、ローカルルール的な形の住所を入力してしまうと全然違うところに案内されてしまう、ちょっと使いづらいみたいな声がやっぱりあったそうなんですよね。対応するためにナビタイムさん自身でローカルルール的な住所もできるようにと、まあ、データベースを作って対応したと。
記事の方では物流や配達においてより正確な配送が可能になったという。で、私の印象だとそういう面もあるんですけど、個人の方が行き慣れない土地へ行った時の住所を確定するっていうのの方にかなり有効かなっていう。私もね、外回りしてた時はようあったんですよね、この筋に入って車を止めるには一回誰それさんのとこ声かけといてからこっちに車入れなあかんとか、なんかそんな変なローカルルールあったりするじゃないですか。そんなんがもうあっちこっちにあって、で、まあルートで配送やってる方なんかだいぶそれをこう気にして、いろいろメモつけたりとかなんかして、こう普段から情報を共有してやってらっしゃるんだと思うんですけど、ナビタイムさんそこまでやってくれませんかね。
いやいや、それは確かに無理だと思います。
無理か
な。ナビタイムさんの仕事じゃないと思います。
いや、もう配送とか便利になるんやったら、もうそこも突っ込んで。無理かな。京都の方なんかは、佐賀とか大和も、それから福山とか、あるじゃないですか、配送業者。自分とこの事務所に、その配送会社に頼みたい荷物があるときは、その名前を書いた札を外へ吸っとくっていうのがあるんですよ。で、私一軒だけやと思ったんですよ、そんなやってんの。他でもそれがあって、京都市内で、玄関先にね、だから佐賀大和で書いた木の札がいくつか置いてあって、 フックがいくつか並んでるから、今日佐賀と大和に出すなって言ったらその札を外をかけとくんですよ。そしたら、その佐賀の人が、うん、あ、札かかってるからここも寄ってかなって読む感じでね、探しに。
へぇー。
のもあるんですけど、ね。
面白いですね。
うん。
うん、私のその親戚のうちでも、普段手紙書くときに使ってたりする住所は正式な住所を使ってるんですけど、うん、
はいはいはい、
ローカルルールの町名っていうのがあって、駅からタクシーとかで行くときに、その町名で言うか、正式な住所で言うかで、よそ者扱いされるかどうかが決まってくるんですよ。
まあまあ、それは
全然、うん、まあ、うちの親戚の家の町名っていうのは、戸建ての家がたくさん並んでる団地なんですけど、最初に住み始めた2軒の名字を頭文字両方1文字ずつもらって、なんとか町って言ってるんですよ。
何やったっけそれは、なんか別でも聞いたことあんねん、それ。何やったっけ名前一個一個とんねん。それ何やったっけああ、もうすごい、もれがもれがする。すごい、この、うん、それ知ってんねんけど、
まあ、山村さんと三浦さんが最初に住んだ人たちだったら山山町とか山浦町とか、まあそんな感じの言い方をするわけですよね。
この間それちょうどそれあってんけど、今何やったか思い出されへんで、ね、腹立つ出てけへん。まあそんなのがあったんですよ。そうそうそう、そういう土地の名前つけるのあるんですよ、確かに。
うん、そうなんですよね。
名前一個一個ひらっつける。当番組旧ツイッター、今は X にツイートをポストいただきますと、こちらで検索してお待ちいただいてます。はい、先はツイートとは言わないよ。ハッシュタグはシャープ OBT、シャープアップル、シャープワンボタンの声、シャープフジャーファ、お好きなのつけていただけましたらこちらで検索してお待ちいただいてます。なんか最近はシャープ OBT を使わずにシャープワンボタンの声でいただく方の方がね、なんかいらっしゃるみたいですけど、フジャーファでもいいですよ。フジャーファ分かる人少ない、はい、もっと広めながらね。ヒロシ大津さんからは、アップルのシリの日本語は時々読み方を間違えますが、そういった不具合を許せる、それ以上のとても素敵な魅力があります。もう可愛くて可愛くてシリの言うことは全て許せます。ちなみにこういうのを日本語ではシリに惹かれると表現しまとね、いただきましたが、
なるほど、ネタやったんですね。
ねえ、シリも読み方間違えるというか、聞き取り自体ちゃんとしてくれないんですよね。
うん、すいません、よくわかりません。
よくわかりませんでしたって、ね、うちアマゾンエコーに今の気温はとか聞くんですよ、うん、はいはい、で30度ですとか返すじゃないですか。なんでか知らんと、それに必ずシリが反応するんですよ、
エコーが言ったことに反応する、
うん、エコーが30度ですって言ったら、それに合わせてシリも真似して後から受けて30度ですって言うんですよ。読んでへんてって言ったのかな。なんで今言うねんと思うんですけど、あの、私も私もみたいな感じで来るんですよ。
へ
気温の時だけ、他はそんなのないんですよ。
面白いですね、なんか、う
ん、なんかね、はい、でも最近はなんかお笑いの方でも Amazon エコーの方がやっぱりネタにされやすいですね、見てたらね。
うーん、それは優秀だからこそってこと。
コントの中で踊ってる人がバックミュージック止めるときに、アレクサ音楽止めてと言うんですよ、コントの中で。だから音楽止まるっていう、まあ、でそれで笑い取ってるわけじゃなくて、その1シーンでね使ってるけど、うんうんうん、あ、もう普通に周知されてるんやよね、こういうの、ね、
シリさん、いろいろメッセージ来たときに読み上げてくれるモードにすると、
ありますね、
うん、読み上げてくれるんですけど、本当にしょっちゅう読み間違いをするので、いや、それ違うよ、その読み方違うよ、突っ込みながら、はいはい、歩いて、ポッドカスキャストとか聞きながら、いうときにメッセージが来たら、毎回突っ込んでます。はい、いや、それ違うよな、そうじゃないんだよな、とか、うん、簡単な英語とかでも、はい、もちろん日本語でシリさん設定してるので、少々間違えてもいいんですけど、うん、まあ別にそれは普通に英語読みしてくれた方がいいよっていうのも、無理やりローマ字読みをするんですよね。
はい、ああ、
うん。それちょっとはずとかって思って、恥ずかしいみたいな
。とか思って、ね。アルファベット全部ベタで言いません？
ベタ？
ascii.jp さんからなん
ですよ。そういう言い方する時もあるし、ね、もうそのぐらいの英語、普通に英語読みしてよっていうのも、あの、うんうんうん、ローマ字読みにしちゃって、全然違うことになってんじゃんみたいな。
この間か時々あるんですけど、で、ベトナムのシム入れてるので、時々ベトナム語のメッセージ来たりするんですね。
はい。
うんうん、そしたらシリが、そのちょうどその時、AirPods って音楽聴いてたんですけど、シリが、長いメッセージが来ました。うん、まとめられてましたけど、ね。いや、そんなに、見てみたら、ベトナム語の、ベトナム語のメッセージ、そんなに長くないぞ、これ、と思って、うんうん。読めないので、多分ごまかしたなと思ったんですけど、
ね。なるほど。
まあでも人と会話するっていうところが、まあ、こんだけ進んだから、あともうちょっとというところが、まあ、もどかしい感じなのかもしれませんけどね。なんか昔の SF みたいな、そのほら我々はじゃないけど、なんかそういう喋り方するのが未来のロボットやと私らの世代は刷り込まれたから、
うん、まあ、
そういうキャラでおってもええでって思うんですよね、時々。
イクサカリバーとか、まあそんな感じですよね。
何やそれ。そういうのでやってくれてもね、多少は許しますよ。
なるほど。私はパソコンでいろいろログインするときに認証アプリあるじゃないですか。マイクロソフトでいうとオーサンティケイターっていうのがあるんですけど。
ありますね。
そうそう。
オーセンティケーター、
ね、オーセンティケーターかね、うん、はいはい、という認証アプリですよ。
ワンタイムログインす
ると、はいはいはい、
ワンタイムパスワード、
そう。
今これで聞き違いで、おっさんがどうとかという
、あ、そうそうそう。今からそんな感じの話するんですけど、はい、例えばあるウェブサイトとかあるパソコンに入るときに、はい、マイクロソフトの認証アプリ使ってますと、そうするとログインしようとするとアプリにあの認証の通知を送りましたよって言うから、iPhone 上に載ってる認証アプリが立ち上がるからメッセージが来るんですよね、
うん
うん、そうすると読み上げるんですよ、シリさんが、おさんきてケイターさんから通知が来ましたって言うんですよ。なんじゃおさんきてケイターってもうおっさんみたいな感じなんですよ。おいおいみたいな、毎回もうしょっちゅう会社のパソコンに入るときに必ずこれが来るんですけど、はい、もう毎朝突っ込んでますよ、違うよってそれぐらいちゃんと読みなさいみたいな
もうちょっと発音をちゃんと
そうそうそう、もういいんだよ、英語は英語読みしてくれてもという、うんう
ん、まあこんなね、はい、今日これは火曜日で配信してますけども、はい、今夜のアップの発表のようで Siri が劇的に改善されましたという発表になって
かもね、
かもですね、
ね、うん、
ね、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのスズメの涙、 iPhone のお買い物アプリで貯まったポイントを確かめたらスズメの涙くらいだったとか、スズメの涙ほどのお小遣いでは Apple Vision Pro など夢のまた夢とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月20日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。毎月月末の週の水曜日にオンラインで開催しておりますが、今月9月に限っては9月20日の水曜日です。ご注意ください。また銭形さんでのうどんをいただきながらのマグネット定例会も9月25日に予定しております。詳しくは9月9日以降のマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月14日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。